配信プラットフォーム東京コミュニティレディオを送る TCR ポッドキャスト。この番組は TCR のレギュラーメンバーが月替わりでホストとなり、日本のアンダーグラウンドなダンスミュージックシーンを支えるゲストを迎えてトークする番組です。今回はカルダがナビゲートする後半戦をお届けします。
一番最初のさ、チャッティミュータンスか、の、まあ、ライブが先だよね、リリースより。
そうだね、まあ、順番で全部そうだよ。もう今までそんなないかな、なんかそのリリースのために、まあ全部ライブに組み込んじゃうからっていうのが
ある。ああ、なるほどね。
最終的になんか、まあなんか例えばなんかその機材の、まあ、あの音が入ってるなんかメモリーの番、なんていうか何番みたいなのって、まあファイルの何番みたいな、それのなんか1から16までやってくみたいな感じなんだけど、このライブって。だからそのなんかそれで、まあ例えばじゃあ16で、まあ、全部機材が3台あるとしたら全部16番で合わせて、その方が管理しやすいから、
はいはいはいはい、
こっち16でこっち32でこっち47とかだったらもうわけわかんない、だからもう全部統一してでやってるのが、まあ、俺のライブの、ライブとか曲作りのからくりみたいなもんなんだけど、まあそれでだ、じゃあ今日は、まあ、12番の曲作ろうとか、16番の曲作ろうっつってできたのが、まあ、今までの曲って感じだね。
でも、遊びクラブで遊んでんのが先で、で曲作り始めてレーベル作ったっていう順番、
実を言うと高校生の時に、まあ、だから電気グルーヴを知って、まあなんていうかこう地元のこのライジングサンロックフェスティバルっていうのがあって、そこに行ったらその卓球さんとか田中文也さんとか DJ やってて、そこからまあなんか DJ にハマってくっていう、まあ、自分の音楽にハマった流れみたいな、テクノにハマった流れってそこなんだけど、電気グルーヴにハマると、電気グルーヴのファンサイトみたいのが昔あったりして、今も残ってんのかな、
とにかく先輩が入ってるよ多分それ今。
あ、マジで、昔の雑誌の、いやなんかね、もう昔の雑誌のなんか記事とかをもう書き出してるみたいな、もう昔ながらのなんかファンの人が運営してるサイトみたいなやつがあって、でそれに機材 そのサウンド&レコーディングスって、あのまあ、あの機材とかの、まあ、有名な雑誌があって、それの昔の GO とかの書き出しだったりして、まあ、この曲は何々を使いましたとかを卓球さんが答えてるわけね、砂原さんとか、そうそう、それを見てなんかその機材っていうものに、もう今までなんか例えばもう何歳だろう、もう5歳4歳の時になんかカシオのキーボードとかもらったけどさ、
親から、
もう全然挫折するわけよ。
まあそうだね、子供
そう、そう音楽、まあその、まあ、もちろんはるかみたいにちゃんとね習ってみたいな人もいるけど、まあそれぞれじゃん、で俺はもうなんか全然高校の時イケてる感じでもなかったから、全然バンドとかもやらずさ、もう弦なんか触ったこともないところで、なんか初めてなんか音楽を、まあそのためのものであったりする
ん
です
よ、
シンセサイザー、ドラムマシーン、なんか音楽に触れてることないやつでも音楽作れるぞみたいな、
そうだ、まさにだね、そこはね、
そうそう、そこで本当なんかワクワクして、まあ、さっきの話でも出たそのキックも分かんないのにサンプラー買い出すっていう、もう本当家の1分先ぐらいにある生協で、あの唐揚げとか作った後のあのフライヤーとかにしてそのデリカ部門のアルバイトに就任して、高校終わったら何時から何時までか、まあなんか5時ぐらいから9時ぐらいまでだったっけな、なんかまあ とにかくなんか4時間、1日4時間バイトするみたいな週4、5とかで入って、もうその時の友達ももう当然行けてないから、もうマジ64やるみたいな64 その当時でも古いんだよだからもう全然お金かける遊びとかしてなくて、お金を貯めまくって、で今も使ってるジョモックスっていうメーカーのリズムマシンを買ったり、まあ、一時期は TB303 ってまあ有名なシンセサイザー買ったけど、まあ、上京した後にお金なくて売ったりまあなんか曲作りが実は先だけど、
へー意外だったそれは。
それこそ師匠みたいな人がいなかったから、もうなんていうかそのサウンド&レコーディングって本とかも まあ、基本的には当然バンドの方が人口多いから、バンドのこととかは書いてあるんだけど、
うんうん、
テクノの曲作りのことってあんまり書いてない、
うんうんうん、
何使ってるとかもね書いてるんだけど、とにかくこういう機材が必要だってのは分かるんだけど、
うんうん、
そっからはもうあともう何あとはもうリズム組んでみて、
うん、
そのケーブル繋いで、あ、こうやって一緒になるんだとか、
うん、
そこからはもう結構もう、ん、だそうなるとさ、もう結果が出ないからさ、やる気が出ないっていう感じで、
うんうんうんうん、
そうなるともうとにかくもう上京しちゃうともうクラブに行くのが楽しくなっちゃって、
うんうんうん、
もうそんななんか先が見えない曲作りとかよりは、
はいはいはいはい、
とにかく毎週その昔あった乃木坂のイレブンっていうクラブとか、
うん、
まあエアーってクラブとかね、なんか、まあ、今レッドバーって名前になってるけど、まあ、オース、うん、まあ、今オースあるけど、
うんうん、
そことかにはいろいろ遊びに行ってっていうのが、でなんかもう本当高校の時のもうさっきも言った通り、まあ本当 4,5 人ぐらいの友達ずっと遊んでる感じで、
うんうんうん、
もうなんかとにかくなんかもう本当に、で大学にも行ったんだけども大学でも全然一人も友達できないみたいな感じだったから、うんうんうん、もうクラブでもいろんな人と知り合いになったりするのがやっぱもう楽しくて、
うん、
もうでなんかふと気づいたらただ機材持ってるだけのやつになっ
ちゃって、あ、まあクラブで遊んでくれる人って、うん、マジで関係ないからね、私生活のこと何も知らないくても
知らない、どっちでもいいし、うん、お金持ちでもまあ貧乏でもいいし、まあ、なんかその貧乏だって知ってた俺みたいな、うん、俺とかはもうなんかまあしょっちゅう怒ってますからはるかにも怒ってますってから、
ね、自ら押し出してってたからね、だってね、
申し訳ねえ
でもなんか、
まあ、でもまあ
そうだね、
関係ないね、
それが本当にいいところだなと思うしさ、
うん、
だから多分よそから見たらフランクすぎてちょっと怖いんだろうけど、
うん、
うん、なんかそういう、
まあね、なんか
そうそう、そういう一面はあるかなとは思うけど、
そうだね、特にこのジャンルとしてはそのめちゃめちゃ強いジャンルじゃないから、
うん、
テクノハウス、まあその他のジャンル、まあいわゆるヒップホップだったり、まあもうちょっとパワーのある、まあ、当時でいうと EDM みたいな、
うんうんうん、
今もかな、まあ、なんかあんまりこうちょっとそこまでもう毎日毎日もう違う人が来るみたいな感じではないからさ、
うんうん、
やっぱ同じメンツで仲良くなるみたいな感じが楽しくなって、まあ、まあ天気で言うとやっぱりこう、まあ、なんか何年前かな 4,5 年ぐらい前にゴンノさんとたまたまお話ししてもめちゃめちゃ仲いいわけではないんだけど、
うん、
まあ会ったらお話しさせていただくみたいな関係性で、
うんうん
うん、もう気さくに話していただくみたいな感じで、たまたまなんかその、いや俺も曲作ってんすよみたいな話したら、いやお前みたいにそのこの曲作ってるって言ってなんか何も出さないやつを俺は何にも見てないって言われ
て辛辣だな
もうマジもう一刀両断みたいな感じで、やっぱあれは結構ね、なんか、まあ、俺もちょっと天邪鬼なところはあるから、
うんうんうん、
なんかもうそんな言うんならみたいなところはなんか結構そこでなんかこう目覚めた、
うん、ああじゃあ完全にケツ叩かれた感じだ、
そうだね、うん、まあなんか多分ゴンノさんからしたらそんななんか別にこうケツ叩いてやろうって
気は
ない
、まあまあそうだろうね、
思うんだけど勝手にケツ叩かれたっていうかね、うん、まあなんかそこはなんかこう、うん、伝えるようにじゃないけどなんかでも本当になんかこう別にリリースするのが偉いわけではないし、
うん、
まあそこもまたなんかその難しいところがあるけど、でもやっぱリリースしないと後のようになかなか残りづらいかなっていうのはすごい思ってるから、なんかまあ後の人が見てこうまだまだテクノって盛り上がってるなとか、なんか自分の好きなジャンルがねもっとなんか息の長いものであるようにするためにはやっぱリリースが大事なのかなっていう気持ちでやっぱやってるから、もっとケツ叩きたい人はもう大量にいる
まあまあ、
リリースしてよみたいな
まあ誰とは言いませんがってところだけど、
いやもう本当もう誰とは言いませんがっていうか、あげる人が多すぎて、うん、時間が足りないって感じ
だからやっぱそのなんかこうて、ね、先輩たちがさ、うん、なんだろうこうて言ったらそのさっきも言ってたけど師匠的な人って別にないじゃん、結論、
ね、
結論、まあうん、DJ もライブも曲作りも最終は自分勝手にみんなやり始めて、
そうだね、
でもその手探りでやってきたことがまだいまだにこうここまで紡がれてきてる感はさ、
そうだね、
ちゃんとあるというか、
まあ、細かくは習ってるしね、例えばその、うん、まあ はるかとかだったら DJ のある回でさ、もうそれこそ山さんとかカブスさんとか見てさ、
うん、
あ全然もうなんかそのつなぎ方が違うなとかさ、
うんうんうん、
そういうのはまあ例えば俺もライブとか聞いて、あなんか俺の曲のなんかつなぎ目ってなんかちょっとあれだなみたいなのがないなとか、うんうん、でまあ変えなくてもいい時もあるし、
うんうんうん、
もまあこのままやってった方がいいなって、うんうん、なんか そっちの方向磨いていった方がもう、これをなんか良さもさいろいろだからさ、もう自分と合わない良さに憧れちゃう人もいるじゃん、
うん、てかそういう方が実はか、なんかそういう節の方が多いよね。
そう、なんかそれに憧れちゃってなんか本来自分に向いてない武器を、
うん、
なんかもう魔法使いなんだけどもう戦士にもうやってもう剣をもうお前すっぽ抜けてんぞみたいな
でも振りたくてしょうがないみたいなね。
そういやかっこいいよなやっぱ剣士なみたいな、うん、ところはやっぱあるから、ちょっと自分がね、うんうんうん、自分の鏡を見てじゃないけど、いやお前魔法使いだぞみたいなそこはなんかこうちょっとまあどっちなのか分かんないけど、武闘家なのかも分かんないし、うんうん、なんかそこはねまあ年とともになんかそのそういう意味ではなんかそのゲームみたいな職業でいうと変化する人もいると思うしね、なんかそこの自分にチューニングしていくじゃないけど、
うん、
みたいのは大切なのかなっていう、
そうだね。なんか多分前より、多分だ俺が遊び始めた時より多分曲って聞きやすくなったし、うん、いろんなところで、うん、多分まあ通販で買えるから行かなくても買えるようになったし、
うん、そうだね、
DJ の情報とかそれこそまあコロナのお、まあ、せいもあっておかげもあってなのか、こう、うん、配信されてデータに残ることとかすごい増えてきたから、
そうだね、うん、
いろいろ聴ける環境は増えてるんだろうなと思うから、でも、
うん、
だからそっから自分で選んでいかなきゃいけない作業がすごい増えたと思うし、
そうだね、もう、
うん、
だ情報、さっきのその階段の例えじゃね、まあ、そのないけれど、こうでもどうなんだろう、情報なんか得られる量もさ、
うんうん、
もう結構限界があると思うからさ、まあなんか、まあ、Spotify とかでも何でもなんか、まあ、あらゆるこう配信のサービス、 YouTube もそうだし、
うん、
サウンドクラウドでミックス聞くとかもそうだけど、やっぱそのね、もうなんかそれでも飽きちゃったらしょうがない、
うんうんうん、
よくない
し、ね、
どうしても飽きは来るしさ、うん、なんかそのやっぱでももう好きだから聞くっていうのもあるけど、なんか、うん、飽きてる状態で聞いてるとなんかすごいこうなんかこれいいのかない
や本当にそれ超あるよね、
ずっとなんかそのいいものを判断できるようななんかフレッシュな状態に、うん、もう本当自己管理だよね、なんかその、
うん、
だからラーメン食べたいからずっと走っていくみたいな、なんか本当なんかちょっとやっぱこうなんか何もね運動してないで食ったらもうこのままブクブク太っちゃうよみたいな感じは、なんかこう気をつけないとっていう、
うん、
そうだね、
だやっぱなんだろうね、本当そうだけど曲作ってるともっとあると思うけどさ、こう、うん、例えば俺もミックスを撮るとかいう時に、うん、こう自分のミックスとかさ自分の曲の並びとかをずっと見てるわけじゃん、
うん、
だんだん果たしてこれでいいのかみたいなさ、最初、うん、出だしはお超かっこいいで始まるのに、
うん、
気づいたらえこれは果たしてかっこいいのかどうかみたいなわけわかんなくなってくる時あるじゃん、
うん、
だ俺もその時に考えてるのはあのミックスとかやってみて、
うん、
踊れたらあまあまだ大丈夫だなみたいな、もうかっこいいかっこよくないはもう分かんなくなってるから、ね、踊ってみて楽しいかどうかをのミックス途中までのやつ聞いて酒飲めたらあまあまだ大丈夫だなみたいな
言うし、もう脳以外のところの判断
そう任せてるよ、
ね、ある意味別の自分じゃん、うん、なんかもうその頭で考えてる自分と別の自分じゃないけど、
うんうんうんうん、
もうなんかそこにねもう考えてることって結構信用ならない、自分が考えてることっていうか、
だからそれで言うとさ、そのここで曲できましたっていうさその、うん、ゴール的なところってさどうやって決めるのかなと思って、
あーそれは結構なんか難しいの、まあ、なんか結局なんか完成はないっていう、
うん、そうじゃんそうだよね、
進めれちゃうっていうのがもう曲作りの最大のいいところであり弱点だと思う、
うん、
なんか良くない点というか、こだわり出すとね 終わらないから、
うんうんうん、
なんか自分で締め切りを決めたり、もうそういうことだと思うんだよね。もう本当手塚治虫先生をやっぱり尊敬して異常な数出してるからね、やっぱね、まあ、漫画だけど、
うん、
まあでもなんかどう考えてもやっぱりこう人のなんか他のなんかこう、
うん、
その自分の意思とは関係ない締め切りっていうのを設けないと、
うん、
やっぱものづくりってゴールはないっていう
か、うんうんうん、だ
まあ、別に俺今まで出したリリースで期限決められてみたいのはないんだけど、
うんうんうん、
まあその話が来て、あ曲ストックあるようで出してるっていうのがほとんどなんだけど、
うんうん、
これから出る3つ4つぐらいのリリース
も、うんうんうん、あもうそんな決まってんの。
そうそう、なんか海外のまあ次 今発表されてるので言うとなんかエアーレコード EYA
っていうエアか、
まあそこ のサブレベルのロンウルフってところが、うん、
楽しみだなそれ。
そうもうなんか曲あるかって言われて、
うんうんうんうん、
だすぐ8曲ぐらい遅れたから結構リリースができたっていう、
うん、
だからもう、まあ、そこの成功体験があるからっていうのがあるかもしれないね、
うんうんうんうん、
なんかそのストックがあってすぐ投げれるとリリースは結構決まるって思うと、じゃあこのなんていうか今例えば全然持ち曲がないとしたら、
うん、
この時期までにもう10曲ぐらいは手持ちのなんていうか、
うんうんうん、
手札を作りたいなみたいな、
うん、
なんかそこはもうなそうだね自己管理じゃないけどでやっていくしかないっていうか、うんうんうんうん、もうまあそこはもうだ難しいね。俺は結構そのリリースしたいなっていうところをゴールに決めてるから、
うんうんうん、
そういう風にやってるけど、自分にとって完璧な曲をリリースしたいってなると、
うんうんうんうん、
やっぱりずっと出さ
ない、まあ、そう
もうその人にとっていつかそのゴールが、だ全然そのそういう人と話してももしかしたら平行線になっちゃうかもしれないね。俺はもうとにかくもうあのまあどうせ今のリリースがなんかその最高傑作ではないっていう、
うん、ああなるほどね、
諦めのもとやってるみたいなところあるから、なんか葛藤することはあるよやっぱ。なんか そんなんでいいのかって
、
自分の中でそんないいと思ってないのに出すのかみたいなところもあるけど、あまあもちろんいいとは、うん、あこれいいな、もう結構な曲作ってその中でも結構切ってるから、
うんうんうん、
作り終わった後切ることとかもあるから、
うん、
録音して切ることもあるし、ライブの中の16曲のうち10曲を録音して、録音したけど曲にしてないのがまた4曲ぐらい出てくる、
うんうん、
つまり6曲曲に仕上げて、
うんうんうん、
その6曲がリリースされるかどうかは分からないっていう、
うん
う
ん、
そんぐらいやっぱりこうトーナメントみたいのが起こってくるから、
うんうんうん、
であともう俺らもそうだけど、レコード買ってるとさ、このアーティストの曲が全部いいなんてことはないじゃん。
そうだね、それは
大好きなアーティストはいっぱいいるけどさ、
うん、
この人のまたまにいるけどもう全曲好きみたいな人いるけど、
うんうん
うん、ね、別にハーバートとかでもさ、
まあ、
この曲この曲マジ一回も聴いてないなみたいな、
うん、
たまになんか全然なんか先輩の DJ とかかけるとこの曲良かったみたいな時もあるから、だから結局なんかその各々の好みで違うし、なんか、
うん、
もう ある程度作ったらもう別の人に投げて、
うんうん、
そのレーベルの人とかがいいって思ってもらえたらいいなみたいな、
うん、
だから俺は結構その8曲ぐらい投げて自信のあるやつ4曲全部除外されてその5番から8番が
なるほどね、
いったみたいな、次のでもなんかそのいいよって言ってくれたから聞いてみると、まあこれも現金なも
んね、うんうん、よく聞こえてくるっていう
そうそう
だからやっぱ
君がいいって言ってくれるならな、
うん、そうだね、そのなんだろう、そのオタクであるべきみたいな話も、うん、なんか俺はちょっと通ずるんだけど、やっぱこうどうしてもこだわりの強い人の方が多いと思うし、
うんうん、
なんかこだわるべきみたいな風潮がやっぱあっちゃうから、
うん、
だからなんか俺も思うけど、それで言ったら、そんなこと言ってたら多分 DJ の現場とか行けないしみたいな、
そうそう
そうそうそう、だってもっと絶対良くなるんだもんみたいなことを思ってたらあれだけど、そうだね、ある程度のところで踏ん切りつけるっていう方が実は長く、うん、長くやっていく上では大事なのかもしれないですね。
結局極端なところにはなんかゴールはないのかな
って勝手
に
思ってる。そうだね、うん、まあだからその中の一環でリクが一旦北海道に戻るだったりとかがあるのも、うん、 すごい大事なあれだったのかもしれないですね。だからこっからどうなるかだよね。落ち着き始めてリリースがとんでもなくなったら最高だしね。
いやでも落ち着かないで結構札幌楽しいぞ
いやでもね近々僕もね、うん、札幌遊びに行くと思いますよ、
ま、そうだね、うん、まあなんかやっぱシーンの感じとかはまたちょっと違うから、
うん、
まあそこになんかちゃんと馴染めんのかなみたいな、なんかまあ実はちょっと不安もあったりするけど、まあ今はすごく温かくね、
うん、
なんかいろんな人になんかお世話になったりしてるから、
うん、
もうあんまりなんか不安がらずに遊びに、
うんうん、
とりあえず遊びに行こうかなみたいな感じで、う
ん、まあまあさ北海道でも、うん、さあの横浜でも東京でも
そうだね、
またダラダラ遊べたらいいですね。
そうだね、大阪とかもね一緒に
行きましょう。いや行きましょう行きましょう。
そう、
まあ日本全国ね遊ぶとこはいっぱいでもありますからね。
そうそうそう、もう本当になんかまあそれこそね、いいもうちょっといろいろ落ち着いたらヨーロッパとかも、だから結局ねまあなんかどこに行くっていう話でなんか今一緒しようと思ったのが結局なんか韓国とかね、なんかこう、そのヨーロッパとかも行こうねってなると、うんうんうん、やっぱりこうちょっと名刺としてねなんかリリースとかあるとなんか滞りはないというか、うんうんうん、実際俺も、まあ、ちょっとだけねそういうなんか話があったから、それだったらお金貯めようってことで、うん、あの実家に今、うんうんうん、あの引っ込んであの親にあの、うん、食費とか生活費渡してあのお金を貯めさせてもらってるっていうところがあるから、うん、まあそれはどうでもいいんだけど、なんかとにかくねなんかリリースとかなんか何かね海外に出せるものあってあると結構、うん、まあ実際にちゃんと連絡来るよっていうのはなんか言いたいね、
うんうんうん、
せっかく、
うんうん、そうね、
ちゃんとなんかやっぱ普通に誘ってくれるっていうか、うん、俺はなんかやっぱ DJその時は DJ やっときゃよかったってちょっと思ったけど
あ、うん、
これは DJ の方が絶対楽だから、ライブの機材持っていくとかより、うんうん、そのいろんな意味で、うんうん、まあデータだったらより楽だしね、なんかその、
うん、そうだね、
人とのコミュニケーションとか、ライブって何が大変って、うん、あのその会場行ってそのサウンドチェックとかしてみたいなのがもう俺一番ライブで嫌かもその DJ みたいにこうもう本当なんか普通にね、まあ DJ はもちろんサウンドチェックとかあるんだけど、なんか全然ねなんていうかこう途中で入れてもうちゃんとやれるっていうのがさ、フェスとかでもさ、フェスとかだと本当そうじゃん。
まあそうね、最初から最後まで出るの結構難しいからね。
そうそうそう、 DJ でもうなんか何かね、で別に自分でリリースしなくてもいいし、なんかレーベルオーナーとかでもいいし、
うん、
やっぱやってればっていうのはなんかもう改めてね思うね、うん、
まあ本当後悔先に立たずじゃないですか、それ
は。そうだね、もう
まあかといって別にねこのなんかスポーツじゃないからさ、うん、何を始めるにも遅いってこともないし
ね。そうだね、それが一番いいところだね、なんか、
うん、
やっぱ
まあ変な話 DJ も立ってられてさ、うん、あの耳聞こえれば
そうそう、
まあまあできないわけじゃないからね。
それこそあの再生ってあの純喜さんのレーベルで、
うん、
あのリリースされた、まあ、ウェーブってあの杉本さんって方なんだけど、その人も、
うん、
この人もまたなんかヨーロッパのレーベルからリリースされるみたいななんか
見
たりしたし、まあね、
うんうんうん、
それだと寺田総一さんなんてまさにだしね、
もう、まあ、そうだね、
ドリバイバルよう
ん、
それでも海外だと、まああのね、ダンピューとか、ね、デレックカーとかももう昔一瞬リリースしてたけど、今の方が全然なんていうか、
うん、
リバイバルでもう輝きまくってるみたいな人はさいるわけだし、本当に始めるのっていつでもなんていうか遅くはないっていうか、
うん、
もう全然 ね、
そうだね、
呼んでみたらめちゃめちゃおじさんだったみたいなね
俺も経験あるわ、それは。まあでもそ
うね、それでいいしねその人がやばかった時の方が、
うん、
ね、
うん、上がるよねそうだね、うん、だからまあ行けないこともないしね、いろんなところに。
そうそう、
遊ぶ場所も遊ぶ場所もね、昔のこと知らないからあれだけど、うん、遊べるとこもあるしやれることもいっぱいあるし、うん、タイミングも作ろうと思えばいくらでも作れるしね。
まあでもなんかこうその逆のこと言っちゃうけど、やっぱこのなんかウクライナの話とかになっちゃうと、やっぱクローサー やっぱりなかなかこうまだまだいけなさそうだなみたいな、ちょっとそのそういう意味での後悔先に立たずみたいなところも、もちろん、まあ、日本だってクラブバッコバコなくなってるわけだからね。
ねえ、いや本当だよ。
そうそう、そういう
大変だよ。
そういう意味ではなんかちょっとね、なんていうかこう、まあどっち、まあ焦らずでもなんか動けるときは動くみたいな。
そうだね。いや、
やっぱりそれも極端だったらいけないっていうか、もう、まあ、早め早めとかでもいけないし、もう、まあいつかみたいな感じでもなんかその真ん中のグレーあたりのところでなんかやっぱり頑張るのがなんか本当音量コントロールじゃないけど、本当ミックスだと思う、本当に白と黒のそのなんかミックスみたいので、こうちょっと
まあどの割合でグレーにするからみんなにお任せしますよみたいなね、ところで
やるしかないっていうところで
とこありますよね。まあまあお互い頑張って、うん、まだまだ長いですから ね、
そうだね、
頑張っていきましょうよ。
札幌生活もちょっと海外に向けて、まあ、リリースの道もどっちも頑張りますっていうことでまとめになったのか
まあまあ、いやまあなんかいいんじゃないですか、うん、別に適当な感じで、
そんな感じでございます
まあとりあえずまあこれで、うん、とりあえずまあ今回は陸杉本さんにお越しいただきまして、は
い、ありがとうございました。
はい、いっぱい楽をさせていただきました。
だらだら喋っちゃいます。
本来ね、まあ本来ならね、多分俺がこういろいろ振らなきゃいけないんだろうけど、だし、いや俺が一個すごい気になってたのは、うん、なんかそもそも俺のチャンネルじゃん。うん、お前が誰やねんっていう話が強、そっちの方が多分強いなと思って。あれ
はもうね、もうそんなこと言ったらっていう話だから。
まあまあまあ、うん、だからだったらもう。あの喋ってくれる人にその人の喋りを話させようみたいな方に完全にシフトしてたから、
ね、俺ら M1 とか撮ってるわけじゃないんだから、うん、全然知名度
がない、いや喋れないよね、全然っていうか、うん、だから結構他のみんなのとか見てるけどすごいよね、みんなベラベラ喋ってるじゃ ん、
なんかしかもちゃんとなんか銅に入ったなんていう、
うん、そうそうそうでも唯一あれだね、やっぱそれで言うとナリとデッケなだけバカいる
か友達の電話聞いてるみたいな、いや俺もだから
そうそう
デッケくんね、まあ、それこそ札幌あって、まあ、よく仲良くさせてもらってはいるからの参考に聞いてみたらならないね、うん、みたいな逆になったけど、まあ、あんま肩肘張らずに行こうっつって
そうそう、でも、まあ、やっぱこうどうしてもねミニマルまあまあもはやミニマルじゃないけど、うん、まあ多分俺らをさこう呼称するとミニマル界隈ってよく言われるじゃん、
そう
そうのことをさ、うん、知ってる人が多分あまりにも他のあまりにもってことないけど今じゃん、うん、やっぱディープテクノとかさ、うん、CYK の彼らやってるハウスとかに比べたらどうしても少ない気がするから、
そうだね、うん、もちろん、
うん、多少はね真面目な話をしようとは思ってはいたんですがとはいえなんかガチガチの話してもなんかオタク感強すぎて面白くないしみたいな、そうそうそう、これはあれかな、多分吉田さんが戻ってきてが終わって多分適当に止めればいいのかな、まあ、それまでは喋っては噂をすれば
そう全然そうよ、札幌で知ってるって言われたことないからまだ
ま
だまだこれからだなって思ったっていうそこの闘志もあるから、うん、頑張ります。
そうですね。
ことで締めようかな。
そのこれからの交互期待
活躍に期待
頑張って
ということで
やっていきましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。